KyoNet Radio。
こんにちは。今日からできる綺麗のヒント、DJ の中村由美子です。さてさて、あったかいでございますですね。ねえ、なんか、2月っていうと、まだまだ寒いような印象がありますけど、だいぶあったかいですね、なんかね。こう、お花見がしたくなりますけど、もうちょっと我慢かなっていう感じの今日この頃ですが、皆様、いかがお過ごしでございましょうか。前回ですね、ちょっとね、一人語りで30分行ったんですよ。で、その時は、人生が変わる30分っていうね、ちょっとビッグなタイトルをつけさせていただきまして、まあ、いろいろこう、ちょっと、なんていうかな、自己啓発的なというか、こうね、少し気持ちを落ち着けたり、心を整えていただけるような内容になったらいいかな、今ね、こういう状況の時代だったりもするので、いいかな、なんて思って、で、そんな内容にさせていただきました。でね、なかなか皆さんから好評いただきまして、すごく参考になりましたとかね、ご感想いただいたりしました。で、あとはね、なんか、ありがたいなぁと思ったんですけれど、お話の仕方上手だよね、間の取り方とかあれいいよね、とかって、もう本当にね、お褒めの言葉をいただきまして、ありがとうございます、という感じでございましてですね、調子に乗っちゃいました、私。今回もですね、一人語りで30分行こうかなと思っておりまして、前回がね、人生が変わる30分みたいな内容にしたので、今回は続編っていうわけじゃないんですけれど、ほら、なんか、いろいろね、時代が変わってきたよとかって皆さん聞きません？風の時代とかね、なんかいろいろ言われて、今までの概念が覆ってきて、もう新しい時代になってるよなんていうことすごい言われてるんだけど、じゃあどうするの何みたいなところなわけですよ。なので、そのあたりをね、まあどう過ごしてったらいいのか、何してったらいいのか、みたいな感じで、少しね、お話をできたらいいかな、なんていうふうに思っておりますので、今回もね、また、30分お付き合いいただけましたらと思います。この後ね、少しだけ CM を聞いていただいて、また戻ってきます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
さて、どっから行こうか。じゃあ、ちょっと前回の復習しましょうか。なんてね。詳しくはね、よかったら前のやつも聞いていただけたらと思うんですけれど、前回ね、こんな話したんですよ。人生が変わる30分っていうことで、3つお届けしたんですよね。で、まず1つ目が、ポジティブシンキングになろうよっていうこと。で、このポジティブシンキングって、もともとというかね、生まれつきポジティブシンキングだからこう、私はもともとネガティブな人だからこうとかっていうんじゃなくて、いつからでも作れますよ、変われますよっていうお話をね、させていただきました。ね、ポジティブシンキングは訓練で身につけられるよっちゅう話。で、2番目に、そう、感覚。 感覚と感情をね、すごく嬉しいとかハッピーとか、そういったポジティブな感覚をね、呼び覚まそうよ、育てようよっていう話をしたんですね。で、そうすると、引き寄せ、いろんないい引き寄せが起こるよっていう話。で、三つ目が、自分バランス。すごくね、自分のバランスって大事なので、自分バランスを見つけようよっていう、この三つにね、分けて前回お話をさせていただきました。で、結構ね、この3つね、意識、ちょっとずつ意識しながら実践していくと、変わるんですよ。変わるの。で、そういった中で、多分ね、こういうことを、なんていうのかな、話したくなるとか、多分こういう話題が結構いろんなところで上がってくるっていうのは、まあ、やっぱりね、時代が変わっているのかなと言わざるを得ないというか、そういう感じが私もしてしまうんですけれど、もしかしたらね、どこかで聞いたことがあるかもしれない、風の時代ってやつですよね。なんかね、風の時代に入りましたよなんていうことをどっかで聞いたり、まあなんかで目にしたりとかっていう方もいらっしゃるかもしれないですけれど、これね、何を言ってるのかっていうと、まあ今までとは違う価値観で生きていける時代に入りましたよっていうことらしいですわよ。で、じゃあ今までの価値観って何っていうと、例えばほら、なんか、この人は会社の社長だから偉いとか、こういうことやってるからすごいとか、お金いっぱい持ってるからすごいとか、結構ほら、そういう感じで見るところって今まであったじゃないですか。で、ね、すごい高学歴でいい会社に入って頑張らないといけない、そういう人たちがすごいんだ、偉いんだ、みたいな、ちょっとこう、昔っぽい考え方っていうかね、ちょっと昔ながらの考え方。で、そういう時代から風の時代っていうのはもう風が吹くようにだから、本当自由気まま。自分がやりたいように好きなことを自由気ままにやって、それで幸せになってこうよ。で、それで、ただ単に気持ちが幸せなだけじゃなくて、ちゃんと生活もできるようになるし、豊かさもついてくる、そういうような時代に変わってますよっていうことなんですよね。この風の時代ってね。で、まあ、でもほら、また好きなことやっていいよとか、なんか自由にしていいよって言うと、人によっていろんな取り方をするだろうな、と私なんかはすごく思っていて、いいんです、いいんです。好きなことやっていいし、自由にやったらいいんだけど、違う言い方をすると、私はね、こう大事にする。個性とか、その人のやっぱり特徴ってあるじゃないですか。私たちってほら、みんな違うから、10人いたらね、10人十色って言われるぐらい、みんな違っていて、それぞれの人が素晴らしい個性を持っているので、それをね、存分に発揮していいよっていうことなんだろうなっていうふうに、私は解釈してるんですね。というのは、あれなんですよ。結構ほら、日本の社会って、みんなで学校で同じことやって、和をもって尊しとなすみたいなところあるじゃないですか。で、ほら、ああ、そういう、いい言葉あった。出る杭は打たれるみたいなね。だ、そういう言葉があるっていうことは、現実としてそういうことが起きてるっていうことなんだけれども、まあ私なんかどっちかっていうと、ちっちゃい頃から出たくて出たくてしょうがない杭だったわけですよ。それをね、叩かれまくって、すごい我慢しながらちっちゃくなって生きてきた人なんだけど、それをね、今はもう逆転させて大爆発させてる感じなんですが、それをね、もう本当に、しなくていいというか、そんなこと考えずに自分のやりたいように自由にやって好きに生きていいですよっていうことをもう、どんどんやってくださいっていう自由になったの、そういう時代になったのかなと。いうふうに思うわけですよね。で、そこに来て一個出てくるわけですよ。さあなんだ、自分の好きなことって何ってやつ。これもよく聞くじゃないですか。自分の好きなことで稼ぐとか、 自分の好きなことで食べていく天食ってやつね、あのお天とさお天気の天の天食ってやつね、これで生きていこうっていうこともよく耳にしたり目にしたりしませんか？で多分ね考える人多いと思うんです。私の好きなことってなんだっけかな、ね、私もそれすごく考えた時代ありました。あの自分探しをした時代があるので何年かね、あのじゃあ今までずっと会社員やってきてさあ人生変えようって思った時にあれ私何が好きってね考えることがあるんじゃないかなって思うんですよね。なのではい、今日は自分の好きなことを探す方法っていうのをねちょっとここからお話ししてみようかななんて思っています。で自分の好きなことって結構ね探してみるといろいろあったりすると思うんです。で一番簡単な探し方、一番簡単な探し方は趣味とつなげるってことですよ。例えばもうほら体を動かすのが好きとかあるじゃないですか。ジム通いが好きとか、私ヨガが好きとか、お料理好きとか、スイーツ作るのが好き、パン作るのが好きとかね、なんかこう手芸するのが好きとか、自分で自分の洋服作っちゃったりするのとか、そういう趣味分かりやすいですよね。それね自分の好きなことなんですね。好きだから続けられるし、なんかすごい楽しみながらできるでしょ。あの、なんていうの？あの、責任感もなければ、ここまでやらなきゃいけないとか、どうしてもこういうふうに仕上げなきゃいけないとかっていうのもないし、もう本当に自分が楽しくて、それやりたくてやってるってやつ。ね、これも本当にシンプルに、わかりやすい自分の好きなことっていうことだと思うんですよ。ただね、私ここであえて言いたいのは、そういうこととかもの以外のところからも自分の好きなことって見つけられるんだよっていうことなんです。私なんか好きなことあんまりない、なんかよくわかんないかもっていう方だっていらっしゃるんですよね。でそういう時とかにあのちょっとね視点を変えてもらいたいなと思っていて、それねどういう視点の変え方かっていうと、その何かをするとか何かのものとかことを一旦忘れてください。忘れちゃうの。そこから一旦意識を外してもらって、例えば私喋るのが好きとか、そういうこう内面的な性格の部分とかパーソナリティの部分からも好きなこと好きなもの得意なことって発見できるので、そういう視点でも見てもらうのもね一つなんですよ。でねこれ私の例なんですけれど、私そう喋るの好きなの。そうこういうところでこうやってラジオやってとか、もちろん YouTube やったりとか、いろんなメディアとかでお話しするの大好きなんですけど、そうお話しするの好き。あとね人と接したりコミュニケーション取るのが好き、人が好きなんですよ。でねこれも自分の歴史をね遡ってみるとすごいよくわかるんです。これがでまあ、誰でもね人と接しながらずっと生きてきてるわけなんですけれど、やっぱりねなんかねみんなで一緒にワイワイ楽しんでるその時間帯が好きだったりとかするわけですね。でなので大学の時なんてね授業出ないで学校に行くんだけど友達に会いに行ってましたよ。学校には行くけど授業に出るというよりは友達に会いに行ってたね。ね、それぐらいなんか誰かと接してたりとかみんなに会ってねワイワイ楽しむのが好きとかね、なんかそういうところから始まり、私ね過去に会社員を11年して た経験があるんですけれど、そのね、会社員をしていた時にも、ああ私って人が好きなんだな、人と接するのが好きなんだなっていうのがよくわかるシーンというか場面があって、でその11年会社員してたうちの半分ぐらいですかね、半分ぐらいね、人事部で採用担当してるんですよ。もう人事部なんてまさにね、人に関わるところで、採用だなんてこういう人に会社に入ってもらいたいなとかね、そういうのを、見ていく部門なので、まあまさに人と関わるお仕事をさせていただいていて、それが楽しかったんですよね。ね、毎年入ってきてくれる新入社員のみんなとなんかね、もう楽しくやってましたよ。そうで、まあ会社を辞めたとしてもやっぱり人と関わるんですね。ヨガのインストラクターやったりとか、まあグルテンフリーっていうお料理のことをやったり、必ずどっかで人と関わっているし、その人と関わることによって幸せな気持ちだったりとか、嬉しいとか楽しいっていう感覚をこう自分の中で膨らませてるんですよね。という感じで、これが私の例なんですよね。なのであくまでも自分の好きなことっていうのを見つけるときに、物探しから入らなくてもいいっていうことですね。何か趣味的なものを見つけなきゃいけないのかななんていうふうに感じていただく必要はなくって、多分もうすでにやってますね。もう自分が今までの中でやってきたことだったりとか、関わってきたことだったりとか、自分が常にこういう中にいたなとか、そういうところからね、絶対に自分のね、得意なことって見つけられるはずなんですよね。なのでこんな感じで視点を変えてね、またね、自分の好きなことを探しをねしていただくと、あれ、私の好きなことで生きていくって、好きなことってなんだろうっていうところでつまずかないかなというふうに思うんですよね。で、そっから先ね、風の時代にもう好きなことで生きていこうよ、豊かになっていこうよ、で好きなこと分かったけど、じゃあそれをどうすんのよ、これね、またね、ちょっと可能性を広げていくと、何でもできちゃうんです。またざっくりきたね、これまたざっくりですけど、そこからビジネスチャンスなんていくらでもあるわけですよ。むしろ今までやってないことの方がいいわけなので、何だって自分で生み出せるってことなんですよね。むしろなんかね、今までこうだったからとか、こうじゃなきゃいけないのかなみたいなのをとらわれずに外しちゃった方がいいですよね。ね、いいでしょう、出る杭になりそうでしょう。まあまあ打たれても平気ですから。もしかしたらね、打たれることもあるかもしれません。私も打たれてきたんですけど、それってね、羨ましいからなんですよね。人間ってね、やっぱり嫉妬したりするので、羨ましいなって思うと、人によってはこうなんか打ってしまえみたいなね、ところに出たりすることもあるんだけど、まあまあそんなのはね、大丈夫ですなんてことはないです。それよりもね、本当に自分が好きなことで何かでね、こう成り立たせようと思った時のパワーとか、自分の内側からね、こう、うわ、これ楽しいみたいな、ワクワク感みたいなのを信じて、なんかね、追求していく方がね、私大事かな、今の時代は、というふうにね、思うんですよね。でね、本当ね、何とでもなるんですよ。例えばじゃあ、私がね、自分の例でさっきお話しした人が好きっていうのはあるじゃないですか。ね。人が好き、じゃあ自分のその人が好きな部分、 誰とでも会って、あ、そうそう、私結構ね、誰とでもすぐ仲良くなれるんですよ、その場で。あ、そうそうそう、そうだそうだね、そういうのも特徴だったりするわけじゃないですか。それをね、ビジネスにしたっていうわけですよ。すごい簡単でしょ。初対面の人とすぐに仲良くなれる方法を教えますって言ったって、それだってもうすぐにビジネスになりますよね。なんかね、こうやって自分の得意なことを生かして、もう本当に自由に生きていくっていくらでもね、ありなのかなっていうふうにね、思うんですね。まあ、なのでね、いい悪いとかではなく、さらになんかこうじゃなきゃいけない、〇〇じゃなきゃいけないみたいなのをね、こうちょっと取っ払って、いろいろ物事を見てみたり、ちょっと感じてみたりするとね、広がるかなというふうに思いますね。なんかそれがね、許されるというか、それがもっとね、自由にできるのがこの風の時代っていうことよね、なんていうふうに思ったりするわけでございますです。ね、どうでしょう。ね、今この話を聞いていて、皆さん、どんな感じがしてるかなっていう風にすごい思いますけど、どんな感じ？そう、ぜひね、なんかね、自分史じゃないけど、自分の歴史をね、紐解いてみたら面白いと思いますね。どういう環境にいるのがすごい心地よかったとかね。ああ、そう、あとはね、ちっちゃい頃よくやってたこと、これがね、そう、私なんかはちっちゃい頃よくやってたことが今の仕事になってますわ。そう、ちっちゃい頃ね、何が好きだったかっていうと、まあとにかくね、手先は器用なんですね。手先は器用で、ほんとね、小学校、幼稚園、小学校ぐらいの時から、お菓子作りしたりとか、あと、わかるかな、リリアンとかわかるかな、なんか手芸、リリアンとか言って、こうなんかね、編み物の一つなんですけど、なんかそういう手芸とかね、ビーズとか、あとね、フェルト、わかるかな、フェルトでなんか小物を作ったりとか、まあとにかくね、ちっちゃい頃からそういうのが大好きだったんですよね。で、なんかね、お誕生日プレゼントとかクリスマスプレゼントとかっていう時にも、親から、そういうビーズだったり、フェルト、手芸の道具だったり、あとはお菓子作りだったら、小学生用の趣味の本とかってね、シリーズで出てたりするじゃないですか。そういうののお菓子作りの本とかね。なんかね、そういうのを買ってもらってたりしましたね。で、今ね、お料理のことをグルテンフリーっていうね、一つのスタイルですけど、グルテンフリーのお料理のことを伝える仕事で会社まで作ってちゃったので、ね、ちっちゃい頃に得意だったことが今となって自分の転職になっているなんていうのが私の例だったりもするので、ちっちゃい頃何が好きだったかな、どんなことをよくやってたかなっていうのをちょっとね、紐解いたりしていただくのもいいかなと思いますね。うん、そう、だから私、まあサブでというか、ヨガのインストラクターなんかもしたりしますけど、体を動かすのも好きだったですよね、やっぱりちっちゃい時からね。特に中学高校とかで体育会系の何々部とかに入ってたとか、そういうわけでは一切ないですけれど、体を動かすの好きで、そうね、体操教室とか大好きだったですね。だからなんかね、いろんなところにね、ヒントは散りばめられてますよ。ね。なので、そういうところをね、探ってみていただくといいかなと思いますね。あ、なんかね、いろいろ出てくるな。 あと私ね、外国暮らしとかも好きなんですよ。まあ留学経験があったりとか、ちっちゃい頃からいろんな国に連れてってもらったりとかもしたので、すごくね、外国の雰囲気とか外国のものとかそういうのも好きだったりするわけですよね。で、そうするとそのやっぱり日本のスタイルのお料理だったりヨガとかと、自分の好きな外国のスタイルのお料理だったりヨガっていうのをこう組み合わせてまた考えられたりするので、そこから広がったりなんていうこともあったりするわけですよね。なんていう感じでどんどんどんどんこうやってね出てくるので、なんかね、一度ゆっくり時間をとって自分探しというか自分の歴史をね振り返ってみていただいたりするのもなんか面白いかもしれない。そこからね何かがね生み出されたりとかっていうこともねあるかもしれないな、なんてちょっと話しながら思って、一旦 CM 行きまーってね、その後最後のまとめに入ります。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
さあ早いですね、30分のお話、なんだ番組、最後の5分になっちゃったんですけど、そうそう、ね、一度ゆっくり時間をとって自分を振り返ってみるといいよの、このフレーズの中にもね、また大きなヒントがあるんです。何かっていうと、一度ね、時間をとって振り返ってみるっていう部分。なんかね、流されてませんかっていうことが言いたいかな。わかるんです。なんかほら、常に動いてないととか、でも動きを止めちゃったら流れが止まっちゃうんじゃないかっていう不安ってあるかもしれませんね。あとはもう単純に仕事が忙しいとかね、わかります。ただ大きく跳ね上がる前って一度止めることも必要なんです。そう、一度止まってみていろいろと整理をするから、整理整頓するからこそ次のステージに行けるっていうことってね、大いにあるんですよ。で、成功してる人ってみんなそれやります。必ずストップしてじっくりと感じてみたり考えてみたりする時間取りますね。なのでなんか忙しいからっていうまんまに流されてしまったりとかね、なんとなくこう動いてなきゃみたいな感じも、そういうのがねいい時もありますけれど、やっぱり時々こう立ち止まって振り返ってみることも必要なんですね。ほら、ゼロ地点とかゼロベースとかっていう言葉もよく言ったりするけれど、自分のゼロ地点に戻ってみるってすごく必要ですよ。悩んでる時とか困ってる時とか、ちょっと苦しいなっていう時ほど必要です。で、何も起きないことにも意味がある、やっぱり。ね、なんとなく、あ、今流れが止まったなっていうことを感じることも私もあります。でもね、それもね、多分必要で起きてるんですよね。なので、その、お、ちょっと流れが止まったかなーなんて、まさにこのコロナ、コロちゃんのね、時代なんてそうなのかもしれないんだけど、何かのために一度流れが止まることっていうこともあるわけですよ。でね、そこでね、もがくとね、多分逆に行きます。そこでもがいちゃうと、 変にエネルギーばっかり消耗して逆に行くこともあるんですよ。なので止まりなさいって言われてるんだなと思って、一旦こうちょっとね、あえて静かに静止してみるっていうこともね大事だったりしますよ。逆らわない、流れがあるのであればそれに逆らわないっていうことも必要なんですね。必要なんですねっていうか、それが必要とされているのでその流れに乗ってみるっていう感じなんですけれど、前も言ったかな、前回の時もね、もしかしたらお話ししたかもしれないですけれど、やっぱりね必要なことしか起きてないんですよね。自分の人生って必要なことしか起きてない、必要なことだから起きるので、そこにね、いいの思ってた、ポジティブな意味をつけてあげると好転していきますよね。そこで、どうしようこんなになっちゃったなんて言うと、どんどんどんどんね悪循環になっていく。なので起きたことに対してポジティブシンキングでね、自分の中でポジティブに変換していく癖をつけていくと、現実に起こることがポジティブなことでしかなくなるんですよね。なんていうことをね、ちょっとずつね意識しながらやっていくと、まあこれから楽しいことがねどんどんどんどん起きていきますよね。ね、なんか、そうそろそろね締めないと、前回と今回とで少しね、まあ今の状況だからこそこういうお話いいんじゃないかなと思って、自己啓発的なことをねお話しさせていただきました。今日もありがとうございました。